Okay, let's do our key verse today and get into the Word of God this morning.
今から聖書の言葉に入りたいと思います。まずは鍵となる聖書の箇所を見てみましょう。
Okay, せーの。From then on, Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near.
読みたいと思います。日本語でいきます。マタイの福音書からです。一緒に読みましょう。はい。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時を本当にありがとうございます。
God, thank you that we can learn more about your kingdom, Lord.
そして今日あなたの御国について今日もっと学べることを感謝しています。
And what it is to be a part of your kingdom.
そしてあなたの御国の一部となることはどういう意味があるのか、それが学べることを感謝します。
Open our hearts and our ears to hear your word.
そしてあなたの御言葉を聞くために私たちの耳を私たちの心を開いてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So today we're going back to our series on kingdom parables.
今朝はですね、御国の例え話というメッセージのシリーズに戻りたいと思います。
Many of the parables that Jesus taught were all about what the kingdom of heaven is like, what the kingdom of God is like.
イエス様は多くの例え話をされましたけれども、その中で、天の御国というのはどういうものであるかということを多く語りました。
And when we left off, we were talking about the method of the kingdom.
そして、御国の方法ということを以前語りましたが、
how the kingdom works.
神様の御国ってどのように働いているんでしょうか。
And that we found that the kingdom of heaven is working and growing.
そして、私たちがそこで分かったことは、天の御国というのは働いています。そして成長しています。
And so the method of the kingdom describes how the kingdom of heaven works and grows.
ですから、御国の方法というのはその御国が働いているそして成長していることを表します。
And we looked at, before we looked at the mustard seed.
そして前にですね、からし種ということを見てみました。
And how it starts out very quickly.
そしてそれがからし種を植えるとすぐに成長する。
And how it grows, how the mustard seed grows to be huge and really is the biggest plant in the garden.
そして、からし種は木となって大きく成長してその畑の中で一番大きな木になるんです。
But today we want to look at the second parable that Jesus talked about, which was the yeast and the dough.
そして今日は二つ目の例え話を見ていきたいと思います。それはパン種とパン生地。
So let's look at Luke chapter 13.
聖書のルカによる福音書の13章を見ていきたいと思います。
We'll read, verses 20 and
21. 20節から21節です。
It says, He also asked, What else is the kingdom of God like? It is like a yeast a woman used in making bread. Even though she put only a little yeast in three measures of flour, it permeated every part of the dough.
ルカの福音書の13章の20節から21節です。またこう言われた。神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って三サトンの粉に混ぜたところ、全体が膨れました。
Does anybody here still make their own bread?
皆さん、自分の家でパンを作る人いますか？
Most people go to the supermarket now to buy bread, right?
普通はですね、最近はもうパンを食べたいと思ったら作る、自宅で作るよりはもう、ね、パン屋さんに買いに行きますよね。
But when Jesus gave this parable, it was very relatable to his audience because they all made their own bread.
しかし、イエス様がこの例え話を話した時代はですね、自分のうちで、パンを作ることが一般的でしたので、このイエス様が例え話をしたときに、人々はそれがよく理解できたんですね。
And so maybe it's not so relatable to us today, but I think we can still understand this parable.
しかし今日の私たちはだからこのパン種とパンの生地のことを聞いてもあまりわからないかもしれませんけれども、でもしっかりと聞くとそれが理解できるようになると思います。
Because Jesus gave this parable to talk about how there is an inward transformation of people's lives.
というのはこの例え話を通して人の中には内なるものが変革する変わるということをイエス様は話していらっしゃるからです。
Enter into the kingdom of heaven through Jesus Christ, there's an inward transformation that takes place.
イエス・キリストに信仰を置いて、信じて信仰を置いて、天の御国に入るときに、その人の中には何か変化がやってくる、内なるものが変わってくるんです。
And so for those of you who have never baked bread or baked pizza before,
皆さんの中でパンを焼いたことがない、ピザ生地を作ったことがない、という方もいらっしゃるかもしれませんが、
In order to get the dough to raise, in order to make bread, you have to use yeast.
で、パン種がですね、膨らんでいくためには、イースト菌を使わないと、まあ、この中ではパン種と言ってますが、イースト菌をですね、使わないと、生地がこう大きくならないんですね。
And so just a little amount of yeast
で、イースト菌はですね、本当に少量なんですが、
will work through all of your flour bread,
そのパン生地の中で、働いて、
and cause it to rise.
イースト菌が入っているので、パン生地がこう膨らんでくるんですね。
And one small teaspoon of yeast,
小さじ1杯のイースト菌が、
can make enough dough rise to feed 100 people.
が100人の人を食べさせるパン生地にこう膨らんでいくんですね。
That's amazing.
すごいでしょ。
One little teaspoon of something causes enough to rise in the dough to feed 100 people.
小さじ一杯のイースト菌をパン生地に入れたら、そのパンをが膨らんで焼くと100人の人を食べさせることができ
る。Because yeast is really a living ingredient and it spreads inward through all of the dough.
というのはパンイースト菌というのは生きているんですね。そしてそれがパン生地全体に広がってパン生地が大きくなるんです。
And that's what happens when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. He comes on the inside and just begins to spread through our lives.
それが私たちにも同じことが そのようなことが私たちにも起こります。私たちがイエス様を自分の救い主として心にお迎えするときに、イエス様が心に入って、そして私たちの内なるものの中に働いていくんです。その働きがまた広がっていくんです。
See, a lot of people read their Bibles and they think the kingdom of God is all about a set of rules of do's and don'ts.
聖書を読むとですね、多くの人がこの聖書というのはこれをしてはいけない、これはしてもいいよっていうなんか規則のルールの本だと思うんですが、
The kingdom of God is more than that.
でも神様の御国はそれ以上のものです。
It's more than just good principles to live by.
それは良い原則が書いてあって、それに従って生きていけばいいんだというそれ以上のものをこの聖書は持っています。
The kingdom of God is really about a person, the person of Jesus Christ.
そして天の御国というのは実はそれだけではなくて、イエス・キリスト、イエス・キリストというお方が中心なんですね。
And just like yeast works through the dough, when we give our lives to Jesus, he begins to work through all of our inward attitudes and character.
イースト菌がパン種に広がって全体の中に働いてパン種が広がるように、イエス・キリストを私たちの救い主、主として、受け入れるときに私たちの内なるものが変えられて、イエス様のような品性が培われていきます。
Because the yeast could be almost like, the Holy Spirit.
というのはこのイースト菌というのは聖霊様のようなものなんですね。
When we give our lives to Jesus, He gives us His Holy Spirit to live inside us, right?
私たちがイエス様を自分の救い主として、主として受け入れるときに、聖霊様が私たちの心にやってきて住んで、そしてそこで働いていきます。
And He begins to change us from the inside out.
そして内側から私たちが変えられていきます。
Because our actions only show.Who we are on the inside.
というのは私たちの振る舞いというのは私たちの内なるものを表しているからです。
As our thinking and our heart changes, then our actions begin to change.
私たちの考え方とか私たちの心の中が変わってくるときに、私たちの日々の行動が振る舞いが変わっていきます。
Our character, our behavior begins to change.
そして私たちの品性も変えられて、また私たちの振る舞いも変わっていきます。
Romans 12:2
聖書のローマ人への手紙の12章の2節。
Paul said, "Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect."
この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、 神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。
We can't really know what God's good and pleasing and perfect will is for our lives until we've allowed Jesus to change us from the inside.
イエス様によって私たちの内なるものが変えられなかったら神様の良い完璧である御心を知ることはできません。
Jesus demonstrated his power in many miraculous ways.
イエス様は多くの奇跡的な方法でご自身の力を表しました。
He healed the sick.
病人の人を癒し、
He opened the eyes of the blind.
目の見えない方の目を開き、
He laid hands on and healed the lepers.
そして、雷病の方々に手を置いて癒された。
But what was great about what Jesus was doing was he was transforming the way they think about life.
その中で、イエス様がされた素晴らしい働きというのは、人々の生き方、また考え方を内なるものから変革していったということです。
So, what does the yeast represent here in this parable?
この例え話の中でパン種は何を表しているのでしょうか?
It represents the Holy Spirit, but it represents how the kingdom of God.
それは聖霊様を表しています。そして天の御国がどのように広がっていくかということを表します。というのは天の御国は神様の御国は聖霊様で満ち溢れているからです。
While the mustard seed grows very quickly,
からし種を植えるとそれは素早く成長しますが、
Just like when a person accepts Jesus Christ, suddenly they grow spiritually.
人がイエス・キリストを心にお迎えするとその人が霊的に素早く成長していきます。
But in this example, Jesus gives, yeast permeates.
それがからし種の例え話でしたけれども、このパン種の例え話は イースト菌というものは、パン種というのは浸透していくということをイエス様語っています。
It permeates and it transforms from the inside out.
それが私たちの中で人の中でに浸透して、そして内なるものから変えられて、それが外側に現れます。
There are many people in the world who just want little bits of Jesus, just little bits of transformation.
この世の中にはイエス様を少しだけくださいっていう人もいるんですね。ちょっとだけ変わればいいわと思ってる人がいるんですね。
But if we truly accept Jesus as our Lord and Savior and invite the Holy Spirit within us,
しかし私たちがイエス様を自分の救い主として、自分の主として、そして聖霊様どうぞ私の中に住んでくださいとお招きするときに、
Eventually he will permeate our thinking in every area of life.
聖霊様が徐々に私たちの考え方、人生に浸透して広がっていくんですね。
It may begin in small ways.
それが小さい形で始まるかもしれませんが、
But if you continue to surrender your life to Jesus day by day, little by little, he permeates our thinking.
日々ですね、私たちがイエス様に人生を明け渡してイエス様に従っていくとき、生きていくときに、聖霊様が、イエス様が私たちの考え方に触れて、そのイエス様の考え方が私たちの中で浸透していくんですね。
And he transforms our lives to give us hope and give us joy in life, no matter what situation we face.
そして私たちの人生が変えられて、どのような状況に直面しても私たちには喜びがあるということを体験できます。
So Jesus was making it very clear to his audience at that time that it wasn't a political takeover.
ですからイエス様がこの例え話をしているときに群衆にはっきりと語ったのは、それは政治的に政府を乗っ取ろうとしているのではないということ。
He didn't come to establish his kingdom and overthrow the Roman government.
イエス様がその地上、この地上にやってきたのは、ローマ帝国を乗っ取ってご自身の御国を確立しようとしたのではないということ。
But he knew that the Roman government, any government, can change as people individually are transformed.
しかしイエス様はこのことを知っていらっしゃいました。ローマ帝国であれ、あれ他の国々であれ、そこに住んでいる人たちの心の中が変わっていくならば、変革が人々の中に起こるならば、その国々は変わっていくと。
Because it would impact the way they live life daily.
というのは、内なるものが変わるときに日々の生き方、生活の仕方が変わっていくからです。
And actually the transformation that Jesus is doing in us through his Holy Spirit is actually preparing us for eternal life with him.
そして聖霊様を通して、イエス様がなさっている内なる変革というのは、永遠の命というものに影響を流します。
A set of rules does not have the power to transform.
ルールによって人の人生は変わりません。
Did you know that? A set of rules does not have the power to transform a person's life.
ルールというのは人の内なるものを変革する力を持っていません。
So for example,
例えば、
When I was growing up, the rule was you could not have a motorcycle.
私が子供の時から、私の家で決まっていた決まり事、このルールというのは、この家庭に住んでいる人は、オートバイを所有してはいけない。
And even though I knew that my mother and father had ridden motorcycles, their rule was none of our kids are going to ride a motorcycle.
実は私の両親はですね、若い時に、自分たちはオートバイに乗っていたのに、自分の子供たちはにはオートバイは乗せないというのが、私の両親の決まり事でした。
Now I followed the rule while I was living in their home.
それが家族の決まり事でしたので、私が両親と一緒に、その家に住んでいるときは彼らが決めたことに従ってオートバイを所有することはありませんでした。
It was their rule,
というのは私の両親、
and I was under their authority, so I followed their rule.
私の両親がその家族に決めた規則だったので、私がそこに住んでいる限りは私はその親の敬意のもとに住んでいましたので、それに従っていました。
And I loved my parents.
そして私の両親も愛してるし、
And I didn't rebel against the rule.
その規則に反抗的になることもありませんでした。
But it never transformed how I thought about motorcycles.
でもその親が決めたオートバイに関する規則、ルールによってそのオートバイに関しての私の考えが変わることはありませんでした。
And as soon as I moved out and had my own apartment,
ですから私が自分の親の家を出て自分でアパートを借りて独立したときに、
I bought a motorcycle.
もうバイクをオートバイをすぐ買ったんですね。
Then I bought a second motorcycle.
そして2台目も持って。
And then I bought a third motorcycle.
実は3台目も買ったんですね。
Because I was not transformed by the rule.
というのは親が決めたそのオートバイに関する規則によって私の考え方は実は変わっていなかったからです。
Rules cannot transform our lives.
ですから私たちの人生は規則によって変わることはありません。
Only how we think about things can our lives be transformed.
私たちの人生が変わるのは私たちが事柄に関してどう思うかということ。
Now when I read in my Bible, I didn't see anywhere where God was against motorcycles.
というのは聖書を読んでも神様はオートバイに反対してないということが分かったからです。
He maybe he's against me riding wild because that's not showing a good example to others.
もちろんですね、乱暴な乗り方をしたらそれは神様に喜ばれないというのはいい模範にならないから。
But see, the Bible is full of things that God wants to transform our hearts and minds with.
聖書に書かれていることは私たちの心、思いを変革させようとするようなこと柄が書いてあります。
He wants to change our thinking because if we will see the transformation in our hearts, he knows that we will live a better life.
神様は私たちの思い、心を変えて人生が変革していくようにと願っていらっしゃいます。それによって私たちがより良い人生を生きることができるからです。
Now there's many things in the Bible that God talks about that isn't really a rule, but it tells us how to live life that we can prosper in life.
聖書の中には規則ではない、ただでもこのように生きていけば私たちが人生で繁栄するということが多く書かれています。
But if we see the word of God as a book of laws and rules, we will never see the heart of God's love to help us grow in him.
しかし私たちがこの聖書に書いてあることはただの決まり事だ、規則だ、ルールだと思ってしまうと、私たちは神様が私たちに持っていらっしゃるその愛の心を見逃してしまいます。
But when you ask the Holy Spirit to come and sayGod, I surrender everything to you.
私たちが神様の前で、聖霊様、私は人生をあなたに明け渡しますと言って、
Change my thinking where it doesn't line up with you.
あなたとあなたの言葉と合わない ところが私の中にありましたら主をどうぞ変えてください。
Now there's things that I learned from my dad that I didn't see as a rule, and it helped me live a longer life with all of my limbs attached.
そして私がですね、自分の父親から教えてもらったことで、それを規則とは見なさずに自分のものとして受け取って、私を変えてくれたものもあります。
I learned a lot about tools from my father that he gave, don't do this and it's okay to do this. And I followed him because it changed the way I think the first time I almost cut my finger off.
例えばですね、実際的に、ある道具ですね、道具に関してこれはこう使うんだよ、これはこう使っちゃいけないんだよっていうふうにこう教えてもらったときにですね、それに従っていったんですね。それはそうだというふうに自分で思って信じて考えたので、父の指示通りにやっていきました。それはですね、それに従わないでやろうとしたらもう指を切りそうになったからです。
And as we allow the Holy Spirit to come and change our thinkingThe kingdom of God will begin to spread to others.
そして、私たちが聖霊様に来ていただいて、私たちの考え方を変えていただくならば、私たちの周りで天の御国が広がっていくんですね。
The dough in this parable could actually represent our hard hearts.
そしてこの、例え話の中で書いてあるパン生地というのは、私たちの
hard hearts.
固くなな心を表しているでしょう。
Because without the yeast, the dough does not change.
というのは、イースト菌がないパン生地というのは、何も変わらないからです。膨らまないからです。
The dough does not rise.
そのパン生地の中にパン種を入れないと、イースト菌を入れないと、そのパン生地は膨らまないんですね。
The dough can only become the type of bread that the baker wants it to become if he puts the yeast in it and allows the yeast.To take time to do its work.
パン屋さんがこのようなパンを作りたいと思ったときに、そのパン生地の中にパン種をイースト菌を入れて初めて、パン屋さんが作りたいと思うようなそのパンをが作ることができるんですね。
We need to allow the Holy Spirit to permeate our hearts and our attitudes.
そして私たちの心を、私たちの態度を聖霊様に来ていただいて、聖霊様の力が浸透するようにとしていきましょう。
And this is what Jesus told the religious leaders of his time. He said, "Your hearts are too hard. They're not being changed by the presence of God."
そしてイエス様はその当時の宗教指導者たちにこう言ったんです。このように言いました。あなたの心は、
You have hard hearts. You're not allowing God's kingdom to transform your heart.
天の御国によってあなたがの心が変わるようにとあなた方はしていないと宗教指導者にイエス様は語りました。
Matthew 23 verses 23 to 25.
マタイによる福音書の23章の23節から25節。
Says, "What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees!"Hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things.
忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は、薄荷、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけません。
Blind guides, you strain your water so you won't accidentally swallow a gnat, but you swallow a camel.
目の見えぬ手引きども、あなた方はブヨはこして覗くが、ラクダは飲み込んでいます。
What sorrow awaits you, teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites, for you are so careful to clean the outside of the cup and the dish, but inside you are filthy, full of greed and self-indulgence.
忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。
He's saying the rules don't make sense unless you have an interchange of your heart through the Holy Spirit.
聖霊様を通して心の中が変化していかないならば、ルールというのは意味がないものになってしまいます。とイエス様はおっしゃっています。
Unless there's a heart change from the inside, the outward change will never happen.
心の中から変革していかないと外側は変わっていかないのです。
If you have an anger problem, it's because there's something inside that needs to be changed and healed.
もし怒りという問題を抱えているならば、何かその原因となるものが内側にありますので、そこの内側から変わらないと怒りの問題は解決しません。
If you have a gossip problem, it's because there's something inside that needs to be changed and healed by the Holy Spirit.
陰口を言ってしまうという悪い問題を持っていったのならば、やはり内側に何かそれを起こさせる原因があって、聖霊様によってその原因を癒していただかないと問題は解決しません。
Outward actions don't change unless you deal with the roots that are come from the inside of you.
ですから、外側に見える問題というのは、内側にある根となる問題が原因が解決しないと、外側の問題は消えていきません。
And that's one of the reasons we're having Victory Weekend this next week is so that we can work on our inner man.
ですからですね、今週末土日に、ビクトリーウィークエンドを持ちます。それを通して私たちの内なるものが変革するようにと。
Because what we think about on any subject will determine how we act, how we live out our lives.
物事についての考え方が私たちがどのように生き抜いていくかということを決めていくのです。
So if I think there is no God, then I don't worry about hell.
ですから神はいないと思っていたら地獄のことも心配しないんですね。
And I just do whatever I feel like doing because I don't have any worry about hell.
というのは地獄がないと思っていればすることを何してもいいやって思ってしまって自分で好き勝手なことをしてしまうんですね。
I'll live my life as if there's no eternal consequences.
自分が今生きているこの地上で生きていること生きている間に何をしても永遠に続く結果がやってこないので好き勝手なことをして生きていこうと思ってしまうんですね。
I believe that what kind of clothes I wear doesn't matter to God and doesn't then I just wear whatever I want.
そして、服装に関して、神様は自分が着る服装のことなんか全然気にしてないって思ってしまう、そういう考え方を持ってしまうと、結局自分の好き勝手な服装をしてしまうんです。
What we think and believe about any subject will determine how we live our lives.
ですから、物事に関しての私たちが持っている考え方というものが、私たちの生き方を、どのように人生を生きていくかということを決めるんですね。
But what we need to understand is how God responds is dependent on our hard hearts.
そして、私たちの
Our hearts, whether it's hard or not. God's love never changes, but He can only do so much if we resist.
神様の愛というものは決して変わりません。私たちがどのようなものであっても決して変わりませんけれども、でも私たちが
resist what? Resist His Holy Spirit.
聖霊様を拒んでしまうと、and that determines how God responds.
Yeah, if we resist the Holy Spirit, then our actions will not change. Our attitudes will not change.
私たちが聖霊様を聖霊様の働きを拒むときに、私たちの生き方、行動は変わっていきません。
God's love does not change, but He gives us free will.
神様の愛は私たちに対する愛は変わりません。私たちの行動に基づいて変わるものではありませんけれども、その中において神様は私たちに自由意志、自分で決める意志を与えてくださいました。
If I believe God is real,
私が神様は本当にいらっしゃると信じて、
If I believe that Jesus Christ died on the cross,
そしてイエス・キリストが私のために十字架で死んでくださったことを信じます。
Paid for my sins,
私の罪のために代価を支払ってくださいました。
Then it should want meI should automatically want to love him and please him.
それを信じるならば、私は自分の人生をイエス様に明け渡して、イエス様のために生きていくと思うはずなんですね。
And the Bible becomes a living love letter to me that I read not as a set of rules.
そして聖書の言葉というのが、この聖書の言葉はただの規則だ、ルールだと思わないで、神様からの私に対するラブレターだとして読むことができるんですね。
But how I can get to know Jesus more, which will change my thinking.
そしてイエス様をもっともっと知れば知るほど 私の考え方が変わっていくんですね。
And as my life is transformed on the inside, how I respond to others will transform.
そしてまた自分の内なるものが変わっていけば変わっていくほど私が周りの方々と接していくその接し方が変わっていくんです。
How I see others will be transformed.
そして、また人の見方が変わっていきます。
The person I have a hard time with at work will be transformed.How I view them and how I respond to them.
そして仕事場でちょっとあまりうまくいかない人たちを見る見方が私たちの内のなるものが変わっていけば見方も変わっていきます。
My relationship with my parents will be transformed.
そしてまた私の内なるものが変われば変わるほど私の親との関係も変わっていきます。
That's how the kingdom of God spreads.
そのように天の御国は広がっていきます。
Do we desire to be transformed by the kingdom of God?
私たちどうでしょうか。神様の御国によって内なるものが変革してほしい、変わってほしいと願っているでしょうか。
We need to let the Holy Spirit transform our hearts and minds.
聖霊様によって私たちの心が、思い考え方が変わっていくようにと願いましょう。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, I truly want to be transformed.To be more like you, Jesus.
イエス様、あなたのように本当に変わりたいと願います。
That how I respond to others would be transformed, Lord.
そして変わることによって、人に対する反応や答え方、接し方が変わりますように。
Thank you, Lord, for the sacrifice that you gave so that my life could be transformed.
イエス様、あなたの生贄、犠牲を本当に感謝しています。そのあなたの犠牲のおかげで私の人生が変革していくのです。
And let me take that transformation power and share it with others, Lord.
そしてその変える力を自分のものとして、そして周りの方々に触れることができますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. Amen.Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer for anything at all, we're here to pray with you if you need it.
お祈りが必要な方